81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
吉田真由がお届けしています J-Wave Jam the Planet。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 つい先ほどロシア時間の正午、日本時間午後6時からロシア大統領の就任式が行われました。3月の大統領選挙で圧勝したプーチン大統領の5期目が始まります。これで2030年までの長期政権が始まります。今日はですね、元産経新聞モスクワ支局長、大和大学教授でジャーナリストの佐々木正明さんにお電話で詳しくお聞きします。佐々木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずプーチン大統領5期目の就任ですけれども、この就任式を迎えてロシア国内の動きはどういうふうになっていると伺ってますか？
はい、先ほど、就任式が終わりました。
はい、
この5月7日からですね、9日というのは毎年ロシアが、春を迎えて、爽やかな季節を迎えてですね、祝日気分になるんですね。はい、その中でプーチン大統領がこの就任式をやったと。そして今言葉を今つぶさに訳しておりますけども、例えば、この就任式でロシアはロシア自身だけが自らの運命を決めると、国民は選挙で国の進路の正しさを確認したみたいな言葉だったりとか、ロシアは世界の多数派を含む全ての国と良好な関係を強化する用意があると外交的な言葉もあって、最後にですね、強い言葉で我々は共に勝利をすると言って演説を締めくくりました。この、イナグラーツヤ、すいません、就任式というのはですね、ロシア全土に生中継されるんですね。おそらくロシア全土でこの春を迎えた中でこのプーチン大統領の演説を多くの方々が、一応ロシア国内は平和な状況なので、その状況で見たんだと私は思っています。
なるほど。この共に勝利するというのはおそらくウクライナのことを指すというふうに思うんですけれども、
はい、
6月にウクライナ提唱の和平案を目指す国際会議予定されていますけれども、
はい、
160以上の国に参加呼びかけられていますが、ここにロシアは呼ばれていないと。
で
このウクライナに関してプーチンの思惑というのはどういうふうになっているんでしょうか？
はい、実は私2018年のですね、
はい、
時の就任式の演説を、つぶさにチェックをしたんですね。
はい、
その時にはですね、当時まだ民主主義だったり自由という言葉だったり、世界と一緒に発展していくというような言葉があったんです。
はい、
ところが今の状況は西側、特に欧米民主主義国家とのですね、対立というのを全面的に行っていくというような中でこの就任式を迎えた。そして今ですね、ヨーロッパ側、欧米側がどうなっているかと言いますと、特にそのヨーロッパはですね、戦時体制に入ろうとしています。つまり今のウクライナの支援状況ではウクライナが勝利することはできない。勝利というのはロシア軍を、祖国の、ウクライナから追い出すというようなことを含めての勝利ということなんですけども、さらなる、武器支援を行っていく。そうなりますと財源というのことがどうなっていくのか。今ですね、欧州議会ではロシアの、個人資産だったりとかロシアの国家の資産というのをかなり今抑えているんですね。その抑えている、金額というのは相当な数になるんですけども、これがですね、債券だったり1年間に利子を生み出すものがあるんです。その1年間に利子を生み出すものがおそらくこれ全部をしますと数千億ぐらいになるんですけども、日本円で、その数千億円でウクライナに弾薬を売ろう、もしくは、武器を売ろうという動きがこの6月7月におそらく決まると思います。その中で全面的に対決していくというのが今ロシアが迎えている、ヨーロッパが迎えているその安全保障の状況なんですね。
はい、
それでプーチン大統領がこのようなことを言ったということなんです。 勝利するというのは、うん、ウクライナだけじゃなくて、うん、欧米世界にも勝利するという意味合いも含まれていると思います。
なるほど。2018年にはまだ民主主義という言葉も入っていたというふうに今おっしゃってましたけれども、はい、今回の就任式を見てみるとアメリカそして EU の大半欠席でしたけれども、
はい、
改めてもうこのまま欧米とロシアの関係悪化というのは続いていく悪化していくのかというところをお聞かせください。
はい、プーチン大統領はですねこうした安全保障とか軍事作戦特別軍事作戦のことを言うときにですね我々が仕掛けているのではないと、ヨーロッパ欧米が挑発をしているんだと、
はい、
最近もですね戦術核に対する発言もありましたし、
うん、
戦術核というのはヨーロッパ、などを対象にしている核のことだと思いますけどもね、そのような発言をしたり実際に軍事演習をするということが始まったりもしています、
うん、
これは我々が仕掛けたものではない、我々は対応しているんだということを言っています、
うん、
そして例えばヨーロッパ側もですね今ウクライナで迎えている状況というのはまだまだ民間人が多く殺害されております、
はい、
私スマホの中にですね私去年ウクライナに行ってきたんですけども、
はい、
ウクライナに行った時のアプリが入っておりましてまた私の携帯、はい、空襲警報が鳴ります。そうなりますと日々ウクライナで、日本で言いますと、震度7クラスの地震があって、
うん、
おそらくこれがあると亡くなるんだろうなというような警報が鳴るんですね、
うん、
そして多くの中でウクライナ人が今なお防空壕にいたりとか、もしくは、一般の家にいても殺害されている状況にある、
うん、
それをですね今ヨーロッパ側は支えようと、でここにその160カ国ってあるのはそうしたウクライナの自由と祖国を守るためにやはりウクライナ側に戦いましょうというような国々だと思います。
なるほど。一方でですねこの5期目プーチン氏の5期目として初めて外遊先として選んだのは中国ということですけれどもこの中国訪問はどんな意味があるんでしょうか。
はい、今ですね、ロシアが今生きながら得ているのは中国があるからなんですね、
はい、
特に戦争が始まってロシアと中国 の、 総額貿易額という、総合の貿易額というものがどんどん増えていって、うん、2000億ドルを突破しております、
うん、
そして今電気製品とか、もしくは、戦略物資のような高度の、ですね高性能の部品なども中国から入っているんですね、
はい、
そして一方でロシアはヨーロッパという石油ガス資源の売り先がなくなりましたので、
うん、
中国とインドに売ってそして国家収入を得ていると、
はい、
となりますとますます逆に今度は中国というこの14億15億人の市場が必要になってくるんです。そして中国の企業が西側が撤退していった部分を穴埋めしてですね、
はい、
ロシア人の暮らしを中国の企業が支えていくとなりますと今後中ロの蜜月というのはどんどん高まっていく。そうした上でおそらくこの5月に、プーチン大統領が、中国を訪問して習近平国家主席と、首脳会談を行う。これは国内外に向けた大きなメッセージになると思います。
なるほど。最後にですね日本にとって北方領土の問題もあると思うんですけれども日本とロシアの関係はプーチン大統領の5期目のもとどういうふうになると見ていますか。
はい、日本とロシアの関係はですねきな臭さが漂っていますね。プーチン大統領はこれまで一度も北方領土に訪れたことがなかったんです。
はい、
これをそうですね去年ぐらいから北方領土を訪れるということも言っていますし、
はい、
さらにですね日本にとって安全保障の、体制が変わるというのは北朝鮮とロシアの関係なんですね、
うん、
ロシアはですね北朝鮮から弾薬とか兵器を迎えるにあたって例えばロケット技術とか、
はい、
核技術を、北朝鮮側にどうやら、教えているどうやら伝授しているということも言われております、
はい、
となりますと北朝鮮のですね 挑発的な日本に対する、まあ、軍事的な脅威にもなっていきますし、その中で、北方領土を訪れる、さらに中国との軍事演習も日本海でおそらく、今年も行っていくとなりますと、ヨーロッパが迎えている安全保障というのは非常に大きな転換期を迎えているんですけども、そのウクライナ情勢に伴う安全保障の、日本の外交というのはガラリと変わっていかねない、それがプーチン大統領のこの5期目を迎えた状況なんだと思います。
なるほど、今回もあの貴重なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
またぜひお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
以上、元産経新聞モスクワ支局長でジャーナリスト、大和大学教授の佐々木正明さんにお話をお聞きしました。 J-WAVE JAM THE PLANET